聖書朗読をいたします。詩編16編1節から11節。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けています。私は主に申し上げます。あなたこそ私の主、私の最愛はあなたのほかにはありません。地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神に走った者の痛みは増し加わります。私は彼らが捧げる血の酒を注がず、その名を口にいたしません。主は私への割り当て分、また杯、あなたは私の受ける分を固く保たれます。割り当ての地は定まりました。私の好むところに、実に素晴らしい私への譲りの地です。私は褒めたたえます。助言をくださる主を、実に夜ごとに内なる思いが私を教えます。私はいつも主を前にしています。主が私の前に、主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右にとこしえにあります。ダニエル書12章1節から3節。その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民で、あの書に記されているものは皆救われる。塵の大地の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものは恥辱と永遠の嫌悪に。賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くのものを義に導いたものは、よよ限りなく星のようになる。ヘブル人への手紙10章11節から25節。さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。聖霊もまた私たちに証ししておられます。というのも、これらの日の後に私が彼らと結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにこれを書き記すと言った後で、私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさないと言われるからです。罪と不法が許されるところでは、もう罪の清めの捧げ物はいりません。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、 心に血が降りかけられて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですが、からますます励もうではありませんか。